今日 の、 あのタイトルは神は祝福されるというタイトルをあの選びました。まあ、最初にちょっと、あるんですけども、先々週なんですけど、水曜日に、私のですね、ちょっと年の離れたいとこがいまして、20離れてまして、結婚式がありまして、名古屋に、行ってきました。琴恵なんかは名古屋初めてで、僕も久々の名古屋で、だったんですけども、本当素晴らしい、時だったんですね。幸い天気にも恵まれまして、本当に明るい心温まるような、時でした。ちなみにこの写真はその時のものではないですけど、さっき気がついたんですけど、これちょっと、わざとぼかしたんですけど、日本の国旗とですね、ブラジルの国旗なんですよ、これね。初めて、僕全然ネットで適当に持ってきたんですけど、ブラジルの国旗だったりして、びっくりしました。まあそうはいいとして、本当に素晴らしかったです。私たちもですね、その参列者、まあ特に仕事仲間が多かったみたいですけど、とともにですね、その若い二人が、新しい、夫婦を、まあ家族を作っていくことを喜んでですね、で、祝福、する時を持ちました。本当に結婚式は、良いですよね。このエクレシアでも、もうじき結婚式がまた、いくつかこう、僕も聞いてますけども、本当に祝福をしたいと思います。私自身もその結婚式で自分のことをちょっと思い出したりして幸せな気持ちになりました。で、今日のテーマの祝福なんですけど、こう辞書でですね、ちょっと調べてみました。祝福ですね。で、一番目の意味は、幸福を喜び、まあ、幸せを喜び、祝うこと、また幸せを祈ること、変わりました。まあ、わかりやすいですね。結婚式なんかはそんなようなことだと思いますけど、二番目の意味がこうなってまして、キリスト教で神の恵みが与えられること、また神から与えられる恵み。ちょっとですね、意外で驚きました。キリスト教でというふうにはっきり書いてあったのが少しびっくりしまして、これデジタル大辞典って言ってネットで調べて出てきたやつなんですけど、念のため手元にあった広辞苑とですね、困った時の広辞苑とですね、もう一個、三省堂のデイリーコンサイス、国語辞典でも調べたんですけど、同じように、キリスト教でと2番目の意味はなってました。でですね、まあ、もう一個、ウィキペディアつって、まあ、有名な、知ってる人は知っているウィキペディアがですね、もうですね、見るとですね、ほとんど全部が聖書に基づいた、聖書で言っている祝福のことだけ書いてあったりしてですね、びっくりしました。祝福すること、されること、ほんと結婚式など、またその他の卒業式とか、入学式とか、まあ、いろいろな場面でですね、私は祝福し、祝福されます。ほんと素晴らしいことです。で、大好きです。でもですね、私たちこの2番目の意味を考えることが、大切だというふうに感じました。ここにもありますけど、神の恵みが与えられること、神から与えられる恵み。つまり、こういうことなんです。祝福するときに私たちは、まあ、おそらく無意識のうちに、まあ、自分以外の何かによって祝福されることを意識しているような気がするんですね。だから、その祝福がどこから来るのか、何なのか、その源は何なのか考えることが本当に大切だというふうに感じました。今日は、ある聖書のエピソードを通してですね、祝福について考えてみたいと思っています。短く祈ります。愛する天のお父さん、感謝をします。本当に素晴らしい日曜日の朝をありがとうございます。あなたが、いてくださって、あなたを礼拝することができます。あなたを賛美することができます。またあなたの言葉を聞くことができます。本当にすべてをありがとうございます。これからの時間、あなたにある祝福を一緒に考えます。あなたがどうぞ語ってください。あなたがどうぞ教えてください。聖霊様、私の口を清めてください。また皆さんの心をどうぞ、語ってください。あなたが知恵と力を与えてください。すべてを委ねます。そして感謝をします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。でですね、ストーリーをまず、まあ、いつものように追おうと思うんですけど、ちょっと今回すごい長いので、少しこう、趣向を変えてみたりなんかしましてですね、こんな感じで始まります。イスラエルを祝福する神、バラクとバラク。みたいな感じですね。で、まあ、始まりなんですけども、イスラエルのですね、大集団がですね、まあ、皆さん、民数記を読んできたので、もうようやくたどり着きました。ヨルダン川の東側にですね、今展開しております。約束の地はもう、川向こうのすぐですね、ものすごい歓喜に湧いてですね、およそ200万人の大群衆はもう大変なことにこうなっているわけです。で、まあ、200万人といってもですね、この絵だとまだちょっとわかんないと思ったので、少しこんなものを出してみました。まあ、おそらくこのような感じ、 これはですね、まあ、シナイ山のふもとに展開している状態をこう想像して書いたんですけど、200万人あるとこんな感じになる。まあ、でもちょっとわからないでしょう。だから少し寄ってみますね。寄ってみました。だんだんわかってきましたね。真ん中に何かこういうこう丸いの見えますか？見えました。はい。こういう感じになってるわけです。これ真ん中にあるのは幕屋ですね。キリストの神の幕屋です。で、幕屋の周りに、レビ人、祭司がこう展開しておりまして、で、おそらく一番右下にあって、ちょっと出てんのが、モーセの幕屋なんじゃないかという、その想定だと思うんですけど、こういうふうにバーってやってるわけですね。その周りにですね、テントが今、ちょっとだけ見えてますけど、ちょっと戻りますと、こういう感じで、この辺ズブズブズブって見えてるのは、全部天幕なわけなんですね。ブワーっと天幕がブワーっていう、もういるわけです。多分おそらく200万人ずっとこんな感じになったろうということで書かれているんですけども、とんでもないことですよね。もう、すごい状態になっています。で、まあ、この状態をですね、見ている一人のですね、男がおりまして、この男がいるわけですね。バラク王ですね。バラク王はですね、この地域のですね、まあ、王の一人でありまして、ものすごい怖がってしまいました。こんなんがここに来ちゃいましたと、どうなっちゃうんだろう。で、最近聞いた話だと、ちょっと近くの王様が、ちょっとちょっかいを出したら、あっという間にやっつけられたようだっていうことなんで、これはもう、俺も時期にやっつけられるんじゃないかって、もうどうしようと、悩んだわけなんですね。で、まあですね、たまたま、ちょっとですね、自分の親戚の一人に、あるまじない師がいまして、そのまじない師の言葉は、なんとなく力がありそうだって聞いている。ちょっとそのまじない師を呼んできて、イスラエルを呪ってもらおうと。こういうわけで、使いを送ったわけです。まあ、使いがですね、やってきた、これ、バラムという男のところにやってきたわけです。まじない師、バラムです。で、バラムはですね、まあ、そういうふうに、こう、周りから言われておりまして、割とこう、威厳を持ってですね、ああ、そうですか、みたいなね、イスラエルを呪うんですか。じゃあ、ちょっとまあ、一応神様に聞いてみますので、一晩お待ちください、ということで、夜になりましたね。その夜になりました。夜になったらですね、不思議なことに神様の声がですね、バラムにありました。お前のところにちょうど今、誰か来てるでしょうと。はい、来てます。バラ君どっから来ましたと。その男と一緒に行ってはいけない。ねえ。そのバラクはイスラエルを呪おうとしています。でも、イスラエルは祝福された民なので、絶対にそんなことはしてはいけない。行ってはいけないって言われたわけですね。で、まあ朝になりましてですね、バラムの方は、まあ、そのようにしょうがないか伝えるわけです。まあちょっと神様が行くなと言ったので、行けません。すいません、ごめんなさい。帰ってください。で、まあ、使いの者は帰りまして、ですね、王様のところに、まあ、普通に帰ってきたわけですけども、報告を聞きました、役人がやってまいりまして、そのことを伝えますと、王様は、なんだと。まあ、たかだか一回断られたぐらいで、お前、それで営業が務まるのかと。そういうことなんですよ。まあ、営業じゃないですけど、まあ、そういうようなことですね。もう一度行ってこい。でも、まあ、もう一度行っても同じになるといけないので、今度はちょっと、位の高いのを連れてきましょうと。ね。あなたダメなんで、ちょっと部長も一緒に行ってこい、みたいな、まあ、感じかもしれませんけど、あとちょっと、たくさんのですね、物も一緒に持っていけ、つってですね、お土産持たせて行ったわけです。で、まあ、もう一回行きますとですね、今度はま、この、役人がじきじきに行きまして、すいませんと。ぜひ来てくださいと。イスラエル、とんでもないことになってるんで、ぜひ呪ってくださいと。ですね。こちらの方もちょっと用意してます。みたいなことをですね。ちょっと言うわけです。こちらの方もありますから。で、そうなると、こういうことになりましてですね。バラムという男は、まあ、実のところはですね、まあ、神の言葉聞こえてたみたいなんですけど、心の中はですね、結構自分中心でですね、欲望にまみれておりましてですね。で、神様についてもいろんな神様も、どこも、まあ、八方美人な感じですね。多神教的な、もう男だったんですね。で、まあ、報酬と聞くと、ちょっとこれはもう、ただことにならないと、どうにかしていきたいんだけど、って心の中では思ってたみたいなんですけど、一応対面もありまして、わかりましたと。まあ、なんとかなるかもしれないので、もう一晩ちょっと待ってください。ということで、夜になりました。で、まあ、その夜の間に今度神様は、少し変わったこと、まあ、違ったことを言いまして、そうですか。そうかと。ね。そういうことならば、行ってこいと。でも、私の言葉の通りを言いなさい。私があなたに告げるものを、だけを言いなさい。こういったわけですね。で、まあ、バラムの方も、まあ、できればですね、まあ、そういうこともあるかもしれないけど、向こう行ったら報酬もらえるので、まあ、なんとかなるだろうぐらいの勢いで、一緒に行くことに、こうなりました。で、まあ、出かけます。出かけますとですね、そういったバラムの心を神様はお見通しでございまして、聖書には神の怒りが燃え上がった、書いてあるんですけども、前にですね、神の使いが立ち塞がりまして、通れないようにしたんですけど、それがですね、ロバにだけ見えたって言うんですよね。で、ロバの方は、なんとかそれを避けようとしまして、こう、ひゅっと脇道それたんですけども、バラムの方には見えませんので、なんでお前、まっすぐ行かないんだと、お前俺の言うこと聞かないんだ つって、こう、ガツンとやるわけなんです。 でもそれでもですね、なんとか生かすんですけども、こう、割と狭いところにギチギチにこう入ったなんかして、老婆はなんとかしてですね、その神の使いの怒ってることわかりますから、避けようとするんですけども、まあ、とうとうですね、どうしようもなくなりまして、バーンとこう倒れちゃったわけですね。まあ、なかなかこういう、本当に潰れてますけども。で、まあ、バラムの方は、もう、カンカンに怒りまして、もうバンバン叩くわ、罵るわ、もう大変なことになったわけです。でですね、そこで、ちょっと不思議なことが起こるんですね。これから起こることは、聖書の中では、ここの箇所と、最初のですね、エデンの園でしか出てこない。何かと言いますと、動物が喋るわけです。この場合はロバが喋りました。バラムさん、何ですか？あなた3回も私を叩いて、あなたのことを今まで、なんか悪いことしたことありましたか？ないでしょう。ね。バラムも、ない。思うんですけども、その時にですね、やってきました。神様がですね、バラムの目を開きまして、この神の使いを見えるようにした。ですね。もうバラムの方はですね、もう、多分初めてだったと思うんですけども、とんでもない。わーってもうひざまずきました。そしたらですね、神の使いが言うわけですね。お前の心をわかっているぞと。お前の心は神と反対の方を向いていたろ。ね。私の言葉を言えっていうのに、ちょっと何か、悪いことを考えた。だから、あなたに立ち下がったんだ。いいか？これから行けと。でも、私の言葉だけを語るんだ。いいな。もうバランもですね、ここまで来ると、降参しましてですね、わかりました。ってことで、バラクのところに到着したわけです。で、バラクの方はですね、そんなこと知りませんから、ああ、ようこそ来てくださいました。もうこれで大丈夫だと思いながらですね、どうぞ呪ってください、呪ってくださいって言うんで、山の頂上に連れて行くわけですね。で、山の頂上から、こう、なんかさっきの軍団がある程度見えまして、そこに来て、どうぞお願いします。で、あなたの言った通り、七つの祭壇でですね、七つの七頭の牛と羊などいっぱいこう捧げましたと、神様にものすごい捧げましたと。まあ、これだけ捧げれば大丈夫でしょうと。まあ、全然聖書的じゃないんですけども、そんなことをしまして、じゃあお願いします。ということで、バラムに行ったわけです。で、バラムの方はですね、わかりましたと。まあ、ちょっと一回聞いてきますって言ってですね、聞いてきまして、戻ってまいりまして、言葉を神様からいただいて、それを語るわけです。で、彼の語った言葉ですね、どんなことかというとですね、ここですね。バラクよ、あなたを呼んで、この民イスラエルを、あなたは私を呼んで、この民イスラエルを呪えと言ったろ。しかし、神が呪わないものをどうして私が呪えよ。彼らは他の民とは違う。神に選ばれた民だ。彼らの数はますます増え、誰も数えられないようになる。ドドーンつってですね、言葉を告げちゃったわけです。で、バラクの方は、これは何ですかと。あなた呪えって私お願いしたのに、あなた祝福しただけじゃないですかと。で、言ったわけですね。で、まあ、バラクは、まあ、それでも諦められないもんですから、もう一回ちょっと別な場所に行きましょうと。で、そこで、もう一度ちょっとお願いします。もしかしたらそこで呪ってくれるかもしれないから。ということで、こう、わらがきをしまして、次の場所に行きました。じゃあどうですか？じゃあバラムは、また神の言葉をいただいたわけです。次はですね、このような言葉でした。見よ。バラクよ。見よ、祝福せよ。との命を私は受けた。神は祝福される。私はそれを覆すことはできない。主はイスラエルと共におられる。それは神の決められたことだ。彼らをエジプトから連れ出した神は彼らと共におられる。主はイスラエルに大きな力を与える。彼らはライオンのように立ち上がり、彼らに敵対する者を打ち破るのだ。ドドーン、ちょうどよかったですね。ビカーみたいな。ね、このビデオ結構楽しくてですね、こう使ってるわけですけども、そうなるわけです。もうバラクの方はですね、まあ、バラクの方はもう、気が気じゃないわけです。呪おうと思ったらですね、2回も祝福されまして、とんでもない、ものすごい祝福なわけです。もう、これは困ったと。でも、もう1回、ちょっと、別な場所に、行きますから、そこで、まあ、どうにかこう、なんかならないか、もう最後のあがきをするわけです。そこで、もう一度別の場所に行くんですけども、今度もバラムは、こういうわけです。イスラエルよ、あなたはなんと美しいことか。あなたの住まいは川のほとりの美しい園のようだ。木々には豊かに実りがあり、みずみずしい草が広がっている。 その国は皆に称えられる。あなたを祝福する者は祝福され、あなたを呪う者は呪われる。キラキラリーンみたいな、そういう感じですね。もうバラクはですね、カンカンになりましてですね、もうわかった、もうわかった、もう何も言うなと。その代わり、あなたは呪うために雇ったんだから、何もしなかったので、報酬ももちろんなしだ。ということで、喧嘩別れになって、それぞれ自分の家に、まあ、帰っていったと。で、おしまいと。こういう話があります。ちょっと頑張りましょう。で、はい。ではですね、まあ、ここからはちょっと少し真面目だというか話しますけども、まあ、非常に興味深いこうエピソードだと思うんですよね。これ非常に際立っておりまして、まあ、民数記の中でも一番長いらしいですね。一つのこうエピソードとすればですね。で、かつですね、面白いのはモーセとかですね、イスラエルのそのことの言動出てこないわけです。全部ユホ人のバラムとバラクとその周辺。で、こう展開しているわけです。だからまあ、この話がなんで民数記にこう入ったかっていうのも少し考えると面白いと思うんですけども、まあ、バラム自身が語ったっていうですね、アイデアもあるんですね。まあ、いずれにせよ、このことが聖書に載っています。これはどういうことでしょうかと。で、これはですね、一つ考えたんですけども、こういうことではないかと思うんですね。これは、祝福をしたのは、バラムの言葉でしたけども、それは、使われただけで、真の主人公はですね、バラムを用いた神様なんですね。だから、神様がイスラエルを祝福した話なんです。だから、イスラエルをこれほどまでに祝福している。これほどまでに愛している。本当にそういうメッセージをですね、非常に印象的な形で、イスラエルに伝えたかった。そうではないかと思うんですね。で、まあ、このエピソードの、ポイントはいくつもあるでしょうけど、今回はその祝福を取り上げたいと思うんです。ちなみに、水木の中で祝福という言葉は全部で14回出てくるんですけど、そのうちのですね、実に11回が、この22章から24章に入っています。まず一応ですね、その祝福の中身をですね、おさらいしてみましょう。イスラエルは神に選ばれた特別の民である。イスラエルは敵によって滅ぼされない。その数は増加し、塵のように数えられないようになる。神は約束に基づいてイスラエルを祝福されるので、他の者はそれを止められない。イスラエルは敵を圧倒する。イスラエルは繁栄の道を歩む。素晴らしい。ものすごい祝福なわけです。ここにはですね、イスラエルに対する神様の本当に愛情が溢れています。その真実性とですね、もう変わらない普遍性がですね、満ちております。で、神様のは、そのイスラエルをですね、本当に満ち足りた麗しさ、もうそういう目で見ています。また、永遠の支配とですね、その栄光、神様によるですね、ものがこう語られているわけです。まあ、それらに用いられたバラムの方はですね、もともとは全然そうじゃなくて自分の利益を求めていたんですけども、もう、ロバの出来事などを通して、もうしょうがない、もう従わざるを得ないことになりました。最初は呪いでしたけども、その呪いをもう祝福に大転換してしまったわけです、神様は。バラムのですね、その用いられた気持ちがですね、まあ、この聖句に現れているような気がするんですね。見よ、祝福せよ、との命を私は受けた。これバラムが言葉を語っている状態ですね。神は祝福される。私はそれを覆すことはできない。もうどうしようもないわけです。そこまで神様はイスラエルを愛しておられました。呪いを祝福に変えられました。で、まあ、この祝福はですね、神様の祝福は何もですね、この民数記から始まったことではないんです。聖書の中には祝福が満ちています。祝福という言葉をですね、聖書の中で全部数えたら300回以上あるという人もいます。創造の最初から神様は祝福しておられました。創世記の1章22節、もう本当に最初には、神はそれらを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、また、鳥は地に増えよ。創造したものを祝福しました。その後人間を創造して人間も祝福しました。神は彼らを祝福された。 神は彼らに仰せられた。埋めよう、増えよう、地を満たせ。地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。神は最初から祝福の神でした。そして今も祝福の神です。さっきのバラムの言葉のように、その祝福は約束に基づいています。神様からのものです。それは報酬のようなも、ご褒美のようなものではないんです。もうすべてが恵みです。神様からの溢れ出る恵み。神様はその祝福でもって祝福し、色多くの人を祝福しました。ノアを祝福しました。アブラハムを祝福しました。イサク、ヤコブを祝福しました。ヤコブからイスラエルの民族が生まれました。神はイスラエルを今日のように祝福されました。その祝福はさらにイスラエルを飛び越えて異邦人に広がっていきます。それはもう創世記に書かれています。神様はアブラハムに言いました。地上のすべての民族はあなた、アブラハムとあなたの子孫によって祝福される。新約聖書にもそのことを引用しています。聖書は神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対し、さっきのようにですね、あなたによってすべての国民が祝福されると前もって告げたのです。素晴らしい祝福がイスラエルから異邦人に、つまり私たちにまで適用されました。広がりました。ローマ人への手紙の8章17節にこうあります。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人です。祝福の相続人です。聖書ははっきりと言っています。神は祝福されます。今も祝福されています。そしてその祝福は私たちに向けられています。だから、先ほどのリストは、今や私たちのものです。私たちは神に選ばれた特別の民である。私は敵によって滅ぼされない。その数は増加し、塵のように数えられないようになる。神は約束に基づいて私を祝福されるので、他のものはそれを止められない。私は敵を圧倒する。私は繁栄の道を歩む。ごめんなさい、そうですね。こうですね。祝福。そしてそれはですね、新約聖書にももちろん続いています。イエス様は祝福されるお方でした。思い出してください。イエス様は祝福されました。イエス様は5つのパンと2匹の魚を祝福されました。どうなりましたか？それは5000人、4000人の以上のですね、男だけですから、人のお腹を満たしました。ものすごい数が増えました。そして、子供たちを祝福されました。身元に置いて小さなものを祝福されました。それから、最後の晩餐で、パンとブドウの杯を祝福して、弟子たちに与えられました。私たちに与えられました。それから、天に昇る前に、弟子たちを祝福して、世に送り出しました。イエス様は祝福の神です。まだあります。三条の説教という有名な説教がありますね。心の貧しい者は幸いである。その幸いであるという言葉は、祝福する、祝福される、されているというふうにも訳せるんです。英語の聖書だと、まさにブレストになっています。ですから、あそこにも祝福が並んでいます。イエス様は祝福されました。その祝福はですね、変化をもたらします。このような変化です。ちょっと待ってください。ここですね。変化。変化をもたらします。数量的に増えること。力が与えられること。必要なものが与えられること。生きる使命や任務が与えられること。清められること。そして他の人に神の恵みを分け与えることです。神様の祝福は変化をもたらしました。神様はその祝福で今あなたを祝福しています。いつも祝福しようとしています。しかし、その祝福を 受け取れなくなることを聖書は言っています。それを受け取ることができない場合があるんです。それは人間の側の問題です。人間の側から祝福の流れを断ってしまうことがあるのです。祝福を妨げるものがあります。今まで読んできた民数記の中にもそのような悲しい出来事がたくさん書かれていました。神様からの祝福を受け取れなくしてしまうものは何だったでしょうか。ある時それは偶像礼拝でした。ある時それは神様の命令を妨げるものでした。命令を軽んじることでした。自己中心でした。権力欲でした。神の言葉を信じない不信仰でした。それを聖書は罪と言っています。的外れとも言います。まさにその通りだと思います。祝福はそこにあるのに、約束の地は本当に素晴らしいものだったのに、10人の石膏たちは何と言ったでしょうか。全く的外れな、見当外れなことを心配し、悪いことだけに目を向けて神の言葉に信頼せず罪を犯しました。その結果は約束の地に入れないというものでした。またですね、この24章の後25章にももうすぐに民は偶像礼拝の罪を犯し、神様を悲しませています。これはイスラエルだけではありません。すべての人が生まれながらに罪に捕らえられている、奴隷状態だと聖書は言っているのです。今はクリスチャンであっても元はそうでした。私もそうでした。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができない。ローマの3章23節、そして6章23節、罪から来る報酬は死です。私たちも約束の地に入れないものでした。でもしかし、じゃじゃーんつってですね、こう、ジーザース、ハレルヤー、ジーザスがいます。イエス様が来てくださいました。イエス様がすべての罪をですね、打ち壊してくださいました。死を滅ぼしてくださいました。ヨハネの3章16節、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは神を、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス様は私たちのすべての罪を背負って、苦しみの中にご自身と共に十字架に貼り付けにしてくださいました。そればかりか3日目によみがえり、完全に罪と死に勝利したことを宣言されました。ここに全てがかかっています。ここに全ての希望があります。イエス様が全ての希望です。全ての始まりです。聖書はそう言っています。そして私たちは、皆さんもご存知ですね、それを信じてイエス様を人生の主として自分の中心にお迎えするとき、その選択だけで私たちは世の初めからの豊かなあの祝福を完全にいただくことができるんです。私たちの選択がそこにかかっています。私たちは祝福されています。でもその祝福を完全に受け取るには選択が必要です。信じる信仰、御子を信じる信仰、キリストを信じる信仰が必要です。でもそれによって、それだけで私たちは祝福をいただくことができます。と、ここまではですね、すべての人に向けられたメッセージでした。でも今日はこれでおしまいではありません。祝福されているもの、神の民、クリスチャン、そして教会にある務めが与えられました。バラムの場合もちょっと変わっていますけど似ています。神様はバラムの口を通して、人の口を通してイスラエルを祝福されました。神は今、神様は今、その祝福の言葉を私たちに、私たち教会に委ねています。民数記の中にもこのような箇所があります。 6章23節、6の23ですね。アロンとその子らに告げて言え、あなた方はイスラエル人をこのように祝福して言いなさい。神は祝福せよと、アロンとその子ら、つまり祭司に言いました。祭司は神の民を祝福する役目をいただきました。私たちは今、祭司です。聖書は言っています。すべての人は王である祭司です。すべてのクリスチャンは王である祭司です。言っています。ですから、私たちにも同じ役目が与えられています。私たちは祝福する務めを与えられました。呪いではありません。祝福です。祝福をする務めが与えられました。もちろん、それは自分の力ではないですね。もうわかりました。その祝福はどこから来ますか？神から来ます。イエス様が祝福の源です。すべての祝福はイエス様、そこから来ます。で、その、イエス様の霊が、聖霊様がクリスチャンに与えられている。聖書ははっきり言っています。ですから、私たちの中に今その祝福の源すべてがあります。もうすでにあります。その聖霊様の力によって私たちは祝福を語ることができます。その祝福はイスラエルを超えて世界すべての人に向かっています。だから私たちも教会を超えてそれがすべての人に向けられていくのです。そしてその創世記でアブラハムに言われた言葉が実現します。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。そしてイエス様はですね、さらにこれに付け加えられました。ルカの福音書の6章25節には、あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。敵対する者のために祝福することを与えられました。第一ペトロにはこうあります。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。私たちは祝福するものになります。もちろん、その祝福はまず家族に、そして神の家族に向けられます。しかしそれだけにとどまりません。エクレシア、私たちのエクレシアの理念を覚えているでしょうか。誠の神を愛し、神の家族を愛して共に成長し、そしてその神の愛を分かち合う。それはすべての人に分かち合う。すべての人を祝福するのです。私たちはもっと外に向かってその祝福の言葉を語る必要があるのではないでしょうか。私たちの地域に向かって、この登戸に向かって、川崎、神奈川、日本に向かって祝福を語るべきではないでしょうか。神様は祝福されています。その言葉を私たちに委ねられました。悪く言ってはいけません。サタンがそれを利用しようとします。神様は祝福されます。私たちはこの土地、この町、この国について祝福を語る必要があります。そして神の祝福には力があります。必ず変化をもたらします。私を変えてくださいました。世界を必ず変えます。この日本を変えます。最初に結婚式の話をしましたけども、その結婚式は名古屋で行われまして、翌日がですね休みだったんです。2月のだから10日と11日で、11日休みだったもんですから、ちょっと足を伸ばしまして京都に行ってまいりました。家族で、久々に、僕も15年ぶりぐらいですね、多分京都でした。で、幸い天気も恵まれたんで、まあ、自転車でいろいろこう街を回ったりなんかして楽しい時間をこう過ごしたわけなんです。でですね、まあ、いろいろこう見て回りまして、で、まあ、最後にですね、まあ、帰る前に、まあ、ホテルにずっと荷物を預けてたもんですから、私がちょっと一回荷物を取りに帰って、で、それから、二人は駅の方に最初に行っていてですね、で、コロコロ、キャスターを転がしながら、街をちょっと歩くことにしました。五条ぐらいからですかね。 歩きました。でですね、ちょっとこう思い巡らしながら歩いていたんですね。で、そうしたらですね、こう、まあいろいろその時もすごい楽しいことだったんですけど、もちろんですね、その京都の中ではまあ神社仏閣たくさんありまして、いろいろ見てもありましたけども、まあそれはもうもちろんその美術品としては素晴らしいものもたくさんありますけれども、何かこう重苦しい気持ちをですね、ずっとこうだんだん感じるようになっていました。まあ確かにそれはもう偶像そのものです。偶像が、まあある意味満ちているわけです、京都には。で、その言葉がずっとこう重苦しかったもんですから、もうどうぞこれをですね、こう、もう滅ぼしてくださいぐらいの勢いで、祈りたくなってきました。で、まあ川沿いをこうずっと歩きながら考えていたんですけども、そしたらですね、ふとですね、あることを思い出しました。去年の5月の MDA カンファレンスというあの集まりがあったのを覚えてでしょうか。そこでエイブ牧師がですね、お話しされた、証です。その証はですね、こんなものでした。エイブ牧師がサンタレンですね、ブラジルのあのアマゾンのサンタレンの街を奥さんとドライブをしていたらですね、あるお店が目に入りました。そのお店は、こう割とこう、多分ですね、想像なんですけど、ギザギザ、トゲトゲみたいな、ビカビカみたいな感じで、あるですね、ヘビメタのですね、あの、音楽ショップでした。ミュージックショップでした。で、そのお店の名前がこうだったんですね。永遠の死、書いてあったんです。英語でですね、もうなんかこう、胸騒ぎを感じまして、もう、こう、もう、どうしようもなくてですね、まあ、車を降りまして、それにこう、向かいました。で、そこにこう、そこでこう、サタンに対する怒りがこう、じわじわとこう、胸を込み上げてきました。ああ、もうこの街にそういったこう、永遠の死ですからね。大変なことです。で、同時にですね、そこに、こう、サタンに用いられた店のオーナーに対しても同じようにこう、怒りを覚えた。なんでこう、用いられちゃうんだって、こう、ものすごいこうですね、怒りがこう、込み上げてきちゃっています。でもですね、エイ牧師がちょうどその前に、教会にもこう、教えていたらしいんですけども、さっきも言いました。私たちは祝福を預かっています。呪いではありません。呪いはサタンが利用します。だから、私たちは祝福を語ります。ちょうど言ってたんですね。だから、奥さんも手をつないでですね、その店に向かって、こう言ったようです。こう言ったそうです。祝福を語りました。イエス・キリストの名前によって、その店のオーナー、彼の救いを宣言します。彼の罪がイエス・キリストの御名によって許される、すべて許されることを宣言します。彼も彼の家族も祝福されることを宣言します。もう心の中では違ったっていうふうに正直におっしゃってましたけど、言葉で言いました。祝福の言葉を出しました。彼の経済も祝福します。彼が素晴らしい祝福を受けます。このお店でクリスチャンのものが売られるようになります。そしてこのお店の名前が永遠の死ではなく、永遠の命に変わります。祈ったそうです。で、まあ、それはその時終わりまして、その後1ヶ月ぐらいですね、海外をずっとこう、旅行されて、来たそうです。で、帰ってきました。で、帰ってきたらですね、ある、ソングリーダーが来ます。ソングリーダーが話しかけてきまして、エイ牧師、すごいですよ。ある人が救われました。それは、まあ、英牧師、もちろん知りませんから、それは誰ですか。名前は、ですね、ジェファーソンです。ジェファーソンが救われました。なかなか説明がない。ジェファーソンはだから誰ですか。ジェファーソンですね、全身タトゥーのクレイジーな男なんです。ヘビメタショップの店主なんです。いうわけです。英牧師、そこでわかりました。もしかして、そのお店の名前は、永遠の死じゃないですか。そうです。なんで知ってるんですか。英牧師は、と思って言ってましたね。地球の裏側に、まあ日本も行ったらしいですから、地球の裏側にいたのに、イエス様のお名前による祝福は、権威をいただいた、私たちがいただいている祝福を預かった祝福の権威ある言葉だったので、彼は祝福されて、イエス様を信じて救われました。それにとどまりませんでした。彼はですね、同棲している彼女がいまして、で、子供もいたそうです。で、まあ、非常に、この仲は良くなかったって言ってました。ものすごい喧嘩ばっかりしてた。だから子供も、もうなんか、精神的にかなりこう、病んでしまった状態だったらしいんですけども、その後ですね、その家族をイエス様が不思議な方法で癒してくださった。そして、子供も完全に癒された。お互いに許すことを覚えてですね、正式に結婚しました。さらにですね、 お店の名前を永遠の命に変え、クリスチャンのものを売るようになりました。アメン、ハレルヤです。これ本当の話です。神様の祝福には力があります。必ず変化をもたらします。このことを京都を歩きながら思い出しまして、私も京都を祝福しようと思いました。で、祝福の言葉を、まあ、心の中ですね、言いながら、少し歩き出しました。で、駅のすぐ近くにですね、東本願寺っていう大きなお寺がありまして、東本願寺の前までこう差し掛かったんです。そしたら、こんな看板が目に入りました。生まれた意義と生きる喜びを見つけよう。東本願寺って書いてあるんです。はぁ、と思いました。これは求めています。生きる喜びと生きる意義を見つけたいんです。人たちが、お寺の人たちが、そしてお寺の人たちもそれがみんなに必要だって分かっているんです。こんな看板もありました。今、命があなたを生きている。東本願寺。まあ、ちょっと変な日本語かもしれませんけど、必要です。で、私たちはそれを知っていますよね。知っています。どこにありますか？本当の命がどこにありますか？それはイエス・キリストにあります。知っています。そして、生まれた意義と、本当に、生まれた目的と生きる喜びはどこにありますか？聖書の中に、イエス・キリストにあります。知っています。私たちはもっともっと民を祝福して、人々を祝福して、それを知らせていく必要があります。求めているんです。私たちは祝福しましょう。教会を用いようとしています。神様は教会を用いて、そのことをなさろうとしています。どうぞ、イスラエルの民のように、悪い言葉を口から出さないでください。それをサタンが利用します。祝福してください。今日のポイントです。神は祝福されます。神は祝福の神です。そして私たちは信仰によって、イエス・キリストを信じる信仰によって、その祝福を完全に受け取ることができます。さらに、聖霊によって私たちは祝福するものになります。最後の言葉です。民数記の先ほどの22章20節。見よ、祝福せよとの命を私は受けた。神は祝福される。私はそれを覆すことができない。祈ります。愛する天のお父さん、感謝をします。感謝をします。素晴らしい祝福をありがとうございます。素晴らしい恵みをありがとうございます。私たちがそれに全く値しないものであったのに、イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。本当に素晴らしい恵みをありがとうございます。そしてさらに、その祝福の言葉を私たちに委ねてくださいました。どうぞ聖霊様、助けてください。私が呪いではなく祝福の言葉を言うことできますように、あなたが祝福されたように日本を祝福することができますように、神奈川を上りと祝福することができますように、私の家族を祝福することができますように、どうぞ助けてください、導いてください。そしてあなたの祝福が変化をもたらして、この日本がすでにあなたのものであります。ですから全ての人があなたによって命を受ける、そのことを信じて行うことができますように、どうぞ助けてください。感謝をして委ねて、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。